Thank you. マルコ5章の1節から20節、まず1節をお読みします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。ご存知かと思いますが、ゲラサ人の地に着いたら何が起きたかといったら、悪霊に取りつかれた人がいてですね、その名がレギオンという悪霊だというわけですけども、追い出さないでくださいというんで、じゃあ豚の方に乗り移らせてくださいと、そういう出来事があったわけですね。でこの出来事は、マルコだけではなくてマタイにもルカにも、出てくるわけでありまして、特にルカはマルコと大体内容的には大体同じです。ルカの方もマルコの方もほぼ同じです。ですから今日、マルコから語ったらですね、ルカの時どうすりゃいいんですかと、ほぼ内容一緒なんですよ。じゃあどうするか、じゃあ今はこのマルコの5章はスルーしてね、ルカの時にお話しするか、それまで待つか、それとも意地での今語るか、どうしたものかと思うわけでありますが、そのスルーか意地か、1対9で意地が勝つんですよ。で、今日語るんですが、じゃあ今日語ったらルカの時、次ねマルコ渡ったらルカっていうことになるわけですが、そうなるとどうする、その時どうするのというわけですが、これがですね、公開説教、特に福音書、教官福音書の公開説教っていうのは、だって教官福音書ですからね、共通の観点から見た福音書だから、重複しているところいっぱいあるわけですよ。共通してるわけですよね。だからマタイでも語ったし、マルコでも語ったし、ルカでも語るっていうのは、これ、なんていうかな、同じ内容だったら困るわけですよね。だから、この教官福音書を連続して公開説教する人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。マタイやったら次は使徒の働き行って、それからエペソ書行ってとか、たまには支援行ってとかね、公開説教する人でも連続でマタイ、マルコ、ルカってやるのはちょっとね、大変じゃないかなと思うんですけども、それでもですね、マルコならではの何かがあるんじゃないかなと私は考えるわけなんですが、そこでです、皆さん、マルコの福音書の特色は何だったでしょうか。それは何であったか、覚えておられるでしょうか。それはですね、マルコは特に福音というものを示そうとしている。これがイエス・キリストの福音であると始まっているわけですよね。だから常に福音というものをですね、提示しようとしているのがマルコの特色であると。ですからこの悪霊追い出しという出来事もですね、マルコなりに福音を示そうとしているんじゃないかと。とはいえここにですね、十字架も復活も出てきはしないわけなんですけども、けど何か違いがあるんじゃないかと。そこで2節を読みますが、イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。汚れた霊に疲れた人がですね、イエスを迎えたっていうんですけども、これがルカの方ではイエスに出会ったと言ってるんですね。かなりニュアンスが違うと思うんですよ。迎えたのと出会ったっていうのは、出会ったっていうのはたまたまね、イエス様、あ、イエス様だって思って出会ったんでしょ。迎えるっていうのはわざわざ墓場から出てきて、湖の岸の方まで迎えに来たって感じがするじゃないですか。だからどっちが自然かって言ったら出会ったっていう方が自然だとは思うんですけどもね。マルコは迎えたと言うんです。それはひとまず置いといて、まず注目したいのは10節なんですが、レギオンという悪霊が言うわけですね。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願したっていうんです。このフレーズ、この、文句はですね、ルカにはないんですよ。ほぼ同じと言いましたが、これはルカには 書かれてないんですね。で、まあその辺なんですけども、一旦一節に戻っていただいて、イエス様がですねゲラサ人の地に着いたというわけですが、ゲラサ人の地というのはもちろん異邦人の地です。でそこに汚れた霊に疲れた人がいたのが2節に読んだとこですね。ですから3節から9節までを読みたいと思います。よろしいでしょうか。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして10節ですね。この地方から追い出さないでくださいと懇願した。まあ悪霊レギオンにとってはこの地方というのはよっぽど居心地がいいんでしょうかね。他のところには行きたくないというわけですよ。だったらですね、他のところは嫌だって言うんだったら、どうして豚に乗り移らせてくださいって願うのかね、何でしょうか。11、12節を読んでおきましょう。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてくださいと。そこの山腹にと書いていますが、マタイの方では、そこからずっと離れたところだと言っているわけなんですね。かなり離れているんでしょう。でルカの方によりましたら、悪霊どもがですね、そこ知れぬところに行けとは言わないでくださいと願ったと。だからつまりどういうことかって言ったら、この悪霊どもはですね、そこ知れぬところに行かされるぐらいならばまだ豚の方がマシだって思ってるわけなんでしょうね。はい、それで13節、イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。2000匹ほどの豚がですね、溺れて死んだと。それで悪霊はどうなったんでしょう。どうなったんですか、悪霊レギオン、豚に乗り移った悪霊はどうなったんでしょうか。どこにも行きたくなかったんですよね。どこへ行ったんでしょう、悪霊。まあ豚はね、死んだわけですよ。溺れて死にましたよね。悪霊はどうなりました。豚と一緒に溺れて死んだんでしょうか。霊は肉体を持ちませんから溺れませんもんね、だから霊は死なないわけですよね。じゃあ悪霊どこ行ったんですか。せっかく豚に乗り移らせてもらったのに、豚を死んだ後どこへ行ったんでしょう。どこにも行きたくないって言うんだから、やっぱり豚から出て元の地域に戻ったんじゃないんですかね。まあ十分考えられることでしょう。何たってどうしてもその地域にとどまりたいっていうわけですから。なぜそこまでしてその地方から離れたくないのか、それはおそらくゲラサ人に理由があるわけでしょうね。このゲラサ人という人たちはですね、悪霊との共存を選んだんですよ。この14から17を読みますが、豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に変わって 帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った、よろしいですか。このゲラサ人という人たちはですね、イエス様の奇跡、力ある技を見てですね、どうしたか、イエス様出て行ってくれって言うんですよ。普通の反応と逆なんですよね。これはマタイの時に話したんですけども、というのは彼らはですね、豚を飼ってたんですよ。2000匹も、商売の道具なんですね。それで儲けてたんですよ。その財産であるところの豚をみんなイエス様に殺されたっていうことは、このままイエス様がこのところにとどまられたら他にもどんどん何もかも失ってしまうんじゃないかと。いやいや、富が失われるのは困る、イエス様どうかあっち行ってくださいって、どっか行ってくださいって。よろしいですか。奇跡を見た後にですよ、奇跡も何も見ていない状態ならばね、どこの馬の骨かわからんやつにね、そんな恐れる必要はないわけでしょうけど、奇跡見たからこそね、この財産を失うのが恐ろしい、キリストよりも富だって。イエス様というお方は、たとえ全世界を手に入れたとしても、まことの命を失ったら何の得があるでしょうかとおっしゃるお方なんですけれども、ゲラサ人は、いや富だと、イエス様のおっしゃることより、いやむしろキリストより富だと、キリストはどっか行けって、富を守りたかった。だからこのゲラサの人というのはですね、異邦人は異邦人でも、その異邦人の中でも特に神から遠く離れている人たちだということができるかもしれません。イエス様はわざわざそんなゲラサ人の地へと行かれた。よろしいですか。この戻っていただいて4章の35節からのことを見てください。4章の35節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。この向こう岸というのがゲラサ人の地ですからね、わざわざね、夕方になって船に乗ってゲラサ人の地へ行こうと言ったんですよ、わざわざ。そしたら突風が起きて、嵐が案の定ね起きて、もう吸ったもんだしているわけですよね。それ先週話したんですが、で5章1節こうして嵐を乗り越えて、こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。よろしいですか皆さん。嵐が来るかもしれない、もしかしたら転覆して死ぬかもしれない、そんなリスクを冒してまでわざわざゲラサ人の地へとイエス様行かれた。何しに、そんなにしてまで行きたかったんですか。なんか観光地でもあったんでしょうかね、ゲラサの地。そんなわけない。もちろん福音、神の支配を及ぼすためであるわけです。ところが人々はそれを拒否したんですよね。それで人々は拒否したので、5章の18節でそれでイエスが船に乗ろうとされるとって書いてますけども、これはですね、ルカでは船に乗って帰ったとそこまで書いてます。帰っちゃったんですよ、拒否されたからね。せっかく来たのにですよ、危険を冒してまで船に乗ってわざわざゲラサ人の地に福音と神の支配を及ぼそうと思って来たのに拒否されたから船に乗って帰ったって、なんとなく惨めな気持ちになるんじゃないでしょうかね。普通の人だったらですよ、骨折り損のくたびれ儲け、ああ何しに来たこっちゃ分かったもんじゃない、そんな感じでしょう。そんな中でただ一人 イエス様に従おうとする人がいたわけですね。18節の続き、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。やったーって感じでしょ。一人だけでもね、従ってくれる人がいてよかった、よしついてこいって言うかと思ったらそうじゃない。19節、しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。っていわゆる証ですね。証をしなさいと、地元でね、証をしろって言うわけですよ。さあ皆さん、ここからが 大事なところです。で、20節、そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。この悪霊に疲れていた人がですね、証をしたら人々はみんな驚いたんですって。デカポリスの地方の人々がどんな証を聞いたんでしょうか。驚くほどの証なんですよね。で、彼が証しした内容というのは、もちろんイエス様がおっしゃったように、神様がどんなに大きなことをしてくださったかを証ししたわけなんですけども、この人は、彼は何をしてもらったんでしょうね。神様から何をしてもらいました。この人、悪霊を追い出してもらった。そうですね。それを聞いて人々、デカポリスの人々はみんな驚いた。そうでしょうか。デカポリスの人々にとっては、聞いたことがない、そんな話っていうことでしょうか。そうじゃないんですよ。これがね、違うんです。デカポリスの人々それでびっくりしたんじゃないんですよ。知ってたんです。すでに一箇所、マタイを開いてください。マタイの4章23節から25節、マタイの4章23節から25節、よろしいでしょうか。マタイ4章の23から25節をお読みします。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々は様々な病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちや中風の者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお治しになった。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。ここでですね、これマタイ4章です。まだイエス様の宣教のごく初期なんですよ。ごく初めの方なんですよ、ね、でそれでそのごく初めの時に、すでにさまざまな病気、病人や悪霊に疲れた人や中風なものなどをみんな癒したって、治したって、それで噂が広まって、ガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。よろしいですか皆さん、ここですよ。デカポリスも含まれてますね。デカポリスの人々はイエス様の宣教のごく初期に、奇跡、癒し、悪霊追い出し、そういう話を全部聞かされて、聞いてびっくりして、そして大勢の人がデカポリスからもイエス様に従ってついてきていたんですよ。すでにとっくの昔に、宣教のごく初期に、デカポリスの人々はね。でですよ、このマルコの5章で、どこだ、5章20節、そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。聞いたことあるんでしょ、知ってるでしょ。それでびっくりして、みんなデカポリスからイエス様についてきてたんじゃないんですか。 今さら悪霊追い出し、もう何年か前に聞いたよそれって話です。まあ全員がねイエス様に従ったわけじゃなくって、信じなかった人もいる。だけども信じなかった人々にとってはもう一回そんなことを聞かされて、まあまたそれの話か、もういいいいいいって、知らん知らんそんなのってね思うだけでしょ。だから人々はみんな驚いたって、デカポリスの地方でね、何をそんな驚く必要ありますかって、なぜ驚いたんですか。デカポリスの地方で人々は彼の証を聞いて驚きました。どんな証？彼が神様にしてもらった大きなことを証ししたわけです、ね、それ何ですか？悪霊追い出しじゃないって話ですよ。悪霊追い出しそんなの知ってるって話なんですよ。悪霊追い出しの証でないならどんな証ですか？19節をね改めて見てください。イエス様のセリフ、あなたの家あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。まあ確かにね、大きなことをしてくださったって言ったら悪霊追い出しなんでしょうけども、一部分そうでしょうけどもね、もう一つどんなに憐れんでくださったかをね知らせなさい、証しせよって言われてるわけですよ。どんなに神様が憐れんでくださったか、それを悪霊追い出しは分かるんです、ちゃんと書いてあるからね。まあそれを憐れみって言ったら憐れみでしょうけど、いやいや、それとともにどんなに憐れんでくださったかって、いや何がどこが憐れみ、神の憐れみってどこに書いてます？悪霊追い出しで人々がびっくりしたんじゃないっていうなら、何でびっくりしたんですか？神様が憐れんでくださったことを聞いてびっくりしたんですよね、きっとね。何ですかこれ。それはやっぱりですね、4章の35節、これしかないですね。4章の35節、さてその日のこと夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。これです。さっきも言いましたけど、わざわざ危険があるのにもかかわらず船に乗ってゲラサ人の地に渡ったこと、これがどんなに神が憐れんでくださったかということなんですよ。だって皆さん、まだこの時異邦人伝道の時ではないんですよ、まだです。それはイエス様が天に昇られた後、使徒の働きの中で、あれはあれ誰だったかな、19章だったか、いやそこまで行ってないかな、途中でね、まあまあまあそれは置いといて、その時一緒の働きの途中からようやく、異邦人伝道というのが始まっていくわけであって、イエス様が地上におられる時には異邦人のところに行くなって弟子たち言ってたんですよ。でイエス様ご自身もね、私はね異邦人には使わされてないって、イスラエルの失われた羊のところにしか使わされていないって、イエス様ご自分のことをおっしゃったんですよ。なのにですよ、なのにここで4章35節、何ですか？イエス様は弟子たちに言われたって、さあ向こう岸へ渡ろう、向こう岸、ゲラサ人の地ですよ、異邦人の地ですよ。その異邦人の中でも特に神から遠く離れている人々ですよ。そんな人々の中でも特に、もう特にその人生がですね、崩壊してしまっている人、なんでか悪霊にレギオンに取り憑かれてしまって墓場で暮らすしかないからですよ、ね、こんな人のところにね、わざわざ行って恵みを施して神の支配を及ぼすためにですよ、わざわざ行かれた状況をですね考えてみてください。どんな時かって、まだ異邦人のところに行くなって自分でおっしゃってた、そんな時にですよ、わざわざ危険を冒して向こう岸、ゲラサ人の地へ行って、遠くにゲラサ人というの のは異邦人の中でも特に神から遠く離れていてキリストより富だっていう人で、その人々の中でも人生が破滅している人のところに行って恵みを施した、そしてついていきたいって言ったら、いやいやついてくるなって、地元で証ししなさいって、ね、なんで地元ですか。でそれ言われて彼はデカポリスの地方で言い広めたんですよね。デカポリスの人々の中にまだね、イエス様に付き従ってきていない、信じてない人がたくさんいたから、ね、証しをしろって、デカポリスへの憐れみですよ。ですからポイントはですね、まだ異邦人の時ではないということ、弟子たちにもそう言ってた、異邦人のところに行くなって、イスラエルの滅びた羊のとこ、失われた羊にしか私は使わされてないとイエス様言ってた。なのにわざわざ出かけて行って、そして証人を残してデカポリスにも福音をって思った、これがどれほど大きな憐れみかっていうことなんですよ。ここに福音があるんです。マルコは、このマルコの福音書というのはそういうね、福音書だと、ここに福音がある。つまり福音とは何か、それはキリストを信じる者は皆救われるということ、イスラエルが皆救われるんじゃないってことですよ。イスラエルだけが特別な扱いなんじゃなくって、キリストを受け入れる者が皆救われるんです。だから今のクリスチャンシオ、キリスト教シオニズムの人たちたくさんいますけどね、アメリカのクリスチャンは大部分がそうですけども、イスラエルのために、イスラエルのためにってね、イスラエルは救われるって、イスラエルはみんな救われるって考えてる、とんでもないって話なんですよ。イスラエルは特別扱いなんじゃなくって、キリストを受け入れる者がみんな救われるんだということを忘れてはならない。それが福音だからです。それが神の憐れみだからですよ。その神様の憐れみというのは、ゲラサ人に対してだけじゃないわけですよね。もちろんゲラサ人は異邦人の中でも最も神から遠く離れている、キリストより富だっていうような人たちですけど、そんなのゲラサ人に限ったことじゃないじゃないですか。日本人だってそうでしょ、ね、キリストより財産だ、富だ、地位だ、名誉だじゃないですか。だから神様がここでですね、ゲラサ人にどれほど大きな憐れみを示してくださったかっていうことは、それはそっくりそのまま異邦人である私たち、日本に住む私たちにも当てはめられるわけですよ。神様がどれほど憐れんでくださったか、このゲラサ人にしてくださったと同じように私たちにもしてくださっている。それがどんなに大きなことであるか、イエス様はそれを証ししろっておっしゃったんですね。この悪霊につかれた人にね、19節でそうおっしゃってるんですよ。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。この神様の憐れみの大きさ、深さを、証を聞いて、デカポリスの人々もさすがに驚いたと。だから、この2節でですね、最初に言いましたが、汚れた霊に疲れた人がイエスを迎えたとマルコは言っている。ルカはイエスに出会ったと、まあ、そっちの方が自然な感じですけど、マルコはいや、イエスを迎えたんだと言って言いたい、そのマルコの気持ちが現れているのかなと思えるわけです。 まあ、いずれにしてもですね、私たちも主がどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知りましょう。何をしてもらいましたか。私たちは何をしていただいたんでしょう。病の癒し違いますね。必ずしも、大きな、病気が治ったから信仰を持ったっていう人たちばかりではないはずだと思いますよ。中にはそういう人もいるかもしれませんが、癒しじゃない、ね、何を私たちはしていただいたか、どんな大きなことをしてもらったか、どんなに憐れんでもらったか、それは福音の恵み、救い、平安、命、驚くべき憐れみを受けている。それを感謝して証しするものとなれればなと思います。よろしいですか。皆さん、悪霊を追い出してもらった人だけが大きな証しできるわけじゃないですよ。病気を癒してもらった人だけが大きな証を、神様がこんな大きなことをしてくださったんですよって人々を驚かせることができる、それはその人だけじゃない。私たちもね、この悪霊を追い出してもらった人が証しした通り、ね、私は悪霊から解放されましたって言ったって、もうみんなデカポリスの人たちは知ってる話で、ある人は信じてついていったし、ある人は信じないんだから何遍言ったって信じない、無駄なことだけども、神がどんなに憐れんでくださったかって、この福音の恵みね、人生が破滅していた、崩壊していた、もう墓場で暮らすしかないような、そんな最悪の状況体にある人に恵みを施してくださった福音をね、それを神がどれほど大きなことをしてくださったか、どれなに憐れんでくださったかって証ししているわけですよ。私たちもそういうものでありたいと願います。お祈りしましょう。十字架のそばに
私を